この放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、味の好みを聞かないラーメン屋さんが好きです。出版プロデューサー西浦です。
どうも、餃子の適温は熱々ではないと思う、フリー作曲家のアルラです。
よろしくお願いします。
お願いします。ラーメン、
そうですね、味の好み、なんかほら麺固めとか、はいはい、油少なめ、
はいはい、ありますね。
好みを聞けるお店多い。
嫌いじゃないですけどね。
僕も嫌いじゃないんですけど。
どっちやねん。
ただ嫌いってわけじゃないんだけど、はいはい、ただもう、うちはもうこれでやってるんでみたいな、味の好み聞きませんみたいなラーメン屋さんあるじゃないですか。
はいはい
はい。ああいうとこのそのなんか頑固親父感が僕は結構好きで。
もう黙って食える感じ。
そうそうそう。なんかこれが一番うまいんだと。確かに初めて行く店で好み言ってそれが一番ベストじゃなかったら。
まあそうですよね。
ねえって思うから。
責任を客のせいにしてるみたいな、
ね。そこはもうむしろこれで食えって言ってほしいし、
はいはい、
なんならラーメンも一個しかないっていう。
ああ。
味噌と豚骨と塩どれですかじゃなくて、
はいはいはい、はい、
うん。うちは味噌だけでやってますっていう。
もう今、西浦さんの頑固親父像が出たんですね。
うん。そういうラーメン屋に私はなりたい。
ラーメン屋かい。ベタベタに突っ込んだもん。
ああ、そうだ。だって餃子が熱々的にはない。ね、これは確かにね、まあ、餃子に限らずそうか。
僕が今言
う
てるんですけど、僕の餃子の解説を聞く前にも、まあまあその通りなんですけど、要はあの、宇都宮にね、ちょっとこの間行ってきまして。
うん、おお、わざわざ。
まあそうですね。
餃子の前。
餃子、ちょっと餃子食いに行こうかっていう話にな
って。餃子を食べにまだ宇都宮まで行ったんですか？
行きましたよ。
お、すごいですね。
はい。
宇都宮行くから食べるんじゃなくて。
違います、違います。宇都宮餃子食いに行くから、その後佐野プレミアムアウトレットに行ったぐらいの。ほんとそんな感じで、行って一番有名だっていうところのお店行って、1時間半並んだんですけど、
長
っ。いや、もうなんかそれぐらいらしいですよ、今日は。で、焼き餃子3人前頼んで、
はいはいはい、
まあ連れと2人でなんですけど、あとまあ水餃子と揚げ餃子も頼んだんですけど、その焼き餃子最初の一口目はこんなもんかとちょっと思ってしまいまして、ビールの方が全然うまいわみたいな、お宅の餃子よりもビール主役になってまうで、大丈夫か宇都宮、って思ってて、まあご飯食って、まあ、やっぱビールの方がうまいわって食って言ってたら、まあ、揚げ餃子来て水餃子来て、水餃子の方がうまいかなみたいな、思ってパクってちょっと時間を置いた後に、あの焼きを食べたら、あれって、
これは
めっちゃうまいやん宇都宮さんうまいですよして
この子コテコテの何がナンバーやな
ちょっとあの遊んでみました、しゃべりを、はい、すいません、ちょっとあの聞きづらいところあったかもしれないですが、まあ、適温というのはですね、あるんじゃないかという、
まあね、あのあれでしょ、熱々だと熱すぎて味が分からんのでしょ、
はい、もう何にも分からなかったです ね、
なんかあの熱すぎとか冷たすぎって味分かりにくいですもんね。アイスクリームも、あのキンキンの時より、はい、
ちょっと溶けた
方が味わかるし、あの本当に全部溶け切ったらめちゃ甘ですからね、あれ。甘すぎと思う。
ただの甘い汁になるんです
よ。そうそうそうそう。よ、こんなに甘いの食ってたんだっていう。
そういうのありますよね。
うん。
まあ、何も出てこ
ないですけど。出へんのかじゃあもう出へんのでしたら早く本番行きましょう。
はい。
はい。
工事西浦の喋り喋り喋り喋り裏表。はい、ということで、もう、だいぶ前の話になるんですけど、まあ、岸田さん。
はいはい。
はい。サマック出版の岸田さんお会いした方、はい、なんか転職されたんですよね。
そうですね。転職してサマックさんに行かれたっていう。はい
は
い、
どうなんですか、業界的に転職って多いんですか、
多いですね。
あ、多いんですか、
なんか、出版社の人とお会いして、
はい。
大体ね、前はどちらにって結構聞きますよ。
あ、へ、大体はどこそこで、
前はどっかにいてるますよね。出版社じゃないこともありますけど、
はいはい、
違う業界からのこともあるけど、大体転職はしますよね。
何が理由で転職されるんですか。
まあ、一つは、人間関係でしょ。
う
ん、転職理由ナンバーワンでしょ。
どこの業界もそうです
よ、ね。うん、もう全ての業界がそうだと思いますよ。あとはほら、仕事柄ちょっとこう、編集者っていう仕事って、
はいはい、
他の仕事と違うから、どうしても編集者になりたくて、異業種から来る人。
は
あ
は
あ、うんってやっぱいらっしゃるし、
はい、
出版社入ったけど前の出版社と営業だったからっていうような理由での転職はあると思いますよ。職種をちゃんと変えたいみたいな。
ああ、なるほど、うん。
っていうのはあるかな。
その、じゃあ転職盛りじゃないですけど、
はい。
いくつぐらいで転職決めるのが多いんですかね。
でも20代からいるし、
だからその、どこ、前はどこですかって聞くのは大体じゃあもう30超えてる人ばっかり聞かれるんですか？
うん。20代でも後半だと転職2回目ですみたいな、
はいはい、
2社目ですっていう人は全然いますね。
やっぱその、なんか、前のその岸田さんとのお話で、
はいはい、
おっしゃってましたけど、その、まあそういうことなのかわかんないですけど、31人が今、
うん
暑いみたいなふうにおっしゃってましたけど、そこら辺あんまりそのね、
うん、
興味なさそうに僕してたんで悪いなと思いまして、
うんうん
うん、どう熱いのかなっていうちょっとおっしゃって
まああんま意味ないよね僕も
ノリで言ってないややっぱり
いやいや
えなんか転職して、うん、こう第二のこう会社人生スタートして、
うん、
こう前の会社のこう経験も生かして、
うん、
こうっていうのはタイミング的なものが31人の人で、
うん、
これからでしかもちょっと役職つき始めて、
うん、
やりたいことをやれる世代になってきたからそこら辺が熱いみたいなそういう話なのかなって思ってたんですけど、うん、
それでいやいやいやまあ真面目な話やっぱりその、うん、20代のうちに経験値ちゃんと積んできた人って、
はいうん、
30代で花開いてくるから熱いと思うんですよ、
はいは
い、それはもう多分同業界もそうで、
はい、
で20代積んでこなかった人は30代苦労してるから、
は
い、その熱くなり始めれるのが20代後半から30じゃないかなと思ってで40とかになってくるともう油乗ってて、
うん、
差ついてるでしょ。
ああはいはいはいはい、
うん、あもうダメなんだろうなって人と、
うん
やってきたんだなっていう人の差がすごいと思うから、
はいはいはい
うん、でそこに乗っかるのを潔しとしない気持ちは自分の中であって、
うんうん、
30代ってこれから走ってるって感じだから、
はいはいはい、
一緒に走りたい気持ちがあるじゃないですか。
なるほど。
うん、なんかもう
一緒に時代を作りたいみたいな。
かっこよく言えばね、
はいはい、
なんか一緒にこういろいろ試行錯誤していきたいみたいな、うんうん、ちゃんと経験があるしやり方も持ってるから。こっちの色に染まることもないし相手が
うん
かといって柔軟性もあるので
全く知らない人だったらもうこっちの言ったことにそのまま従うしかないですもんね。
うん、無駄な反発になるかとか
はいはい、はい
うん、なんかそれって良くないよねって
うーん
相手の色をやっぱり僕は欲しいから
はいはい
っていう意味で30代からっていうのは熱いですよね。
なるほどな。
うん
じゃあお仕事されるのは結構30代の方多いんですか？
多いですね。30から40ぐらいでしょうね。
はいはい。
50代の編集さんと一緒に会ったことってないと思います。
うーん
あその独立してからはね。
はいはい。
前の会社の時ありましたけど。うん、
なんかそのじゃあその世代がなんか分かんないんですけど、
うんうん、
前回その、スピーダさん、岸田さんに、
うん、
スピーズっていうのをやってるって聞いたじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、要は、なんか、SNS 使って、その著者が表にかなり出てきてる時代に、はいはい、まあ、宣伝的なところを、その著者だけに委ねていいのかっていうところで、まあ、その編集者も、まあ、その表にちょっと出てくるのは、その大事なんじゃないかっていうところでやってるみたいなことをお伺いしたんですけど、なんかそれって、岸田さんだけなのか、
うん、
それともなんかその世代としてなのか、うん、まあ他にその編集者が表に出るっていう風潮っていうのはなんかあったりするんですかね。
あると思います。SNS、Twitter とか、
はい、
Facebook なりが流行ってきて、
はいはい、
そこでみんながコミュニケーション取って、
うん、
それこそ名刺交換したらもう SNS でいいよねみたいな時代じゃないですか。
はいはい、そうですね。うん
になってきてからはやっぱそういう傾向は強まってきたと思うんですよね。
でその意識するしないに関わらず、うん、まあ、その若手世代じゃないとそういう SNS に、まあ、あんまりこうすぐ食いつかないから、
うんうん、今の40ぐらいは全然若い頃に触れてるから、
はいはいはい、
50とかはどうなのかなって考えると、やっぱりその3、40代がそういうの意識もやっぱ強くて、うん、普通に編集者の仕事として規定されてないんだろうけど、
はい、
もう自分が作った本とか、なんだろう、編集部で作ってるものをシェアするとか、なんか投稿するっていうのはもう当たり前でしょうみたいな、ちょっと思ってる編集部もあるんじゃないかな。
なるほど。じゃあそれがこう新しく、あの売り上げ、まあ実際に多分売り上げにつながってるんですよね、うん、彼女がこういうのを作ったんだ、へえみたいな感じで。
なんかそのそれがちゃんと測定できるかちょっと分かんないじゃないですか。
はいはい。
うん、だからでもただ、ダイヤモンドオンラインだったかな、ダイヤモンド社さんがやってる、はいはい、あのサイトがあって、
はい、
それ書籍、ダイヤモンドオンラインブックスかな、なんか書籍のやつがあるんですけど、
うんうんうん、
あの書籍版のやつで、まあ、本が出るときに、はい、著者にその連載をちょっと書いてもらったり、
はいはい、
なんかその著者と誰かの対談を載っけたりするんですけど、やっぱそれをちゃんとやると、まあ、アマゾンとかですけど、
はい、
うん、やっぱ反響があるって聞くので、
その著者と、
うん、
まあ、著者に SNS で拡散してくれっていうことをちゃんと言うってことですか？
ダイヤモンドのラインっていうそういうサイトですね。
はいはいはい。
うん、そこでまず発信して、当然その連載みたいな文章とかは、
はいはい、
それぞれの編集者とか著者が SNS でもさらに拡散してますけど、
はいはい、
そういうこう、出版社としてそういうメディアを持とうぜっていうところが出てきているし、もっと前からメルマガで会社のメルマガを発行して、読者を囲い込もうっていう、
はい、
まあ、囲い込むって言うとよくないか、なんかその、まあ、コミュニケーションしていこうっていう、はいはい、出版社はあるし、でそれが多分編集者個人につけた方がいいんじゃないっていう人が出てきてるんだと思います。
うーん、より編集者一人のこうパワーが、
そうそうそう、
求められるし強くなっていくしみたいな感じですね。
それやると編集者転職してもその人のお客さんとして残るから、
う
ん、
はいはい、そうですよね、うん、その編集者と作家さんとのつながりっていうのは結構強いのかなってなんとなくこれまでいろいろ話しすると思ったんです
よ。かなり強いですよね、
ですよ
ね、編集者と作家のつながりって、うん、
例えばその、まあ、前週ちょっと話しましたけど、ブログからなんか本作ったりもあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
ってことはそのブロガーの人ってその、うん、この編集者さん好きだわとかやっていきたいって多分思うと思うんですけど、
うん、
でこの編集者の方が別の出版社行きました、
うんうん、
でも私はこの人でなんかまた声かかってきた本作りたいってなった時に、
うん
うん、一回じゃあ僕だったらその作曲、例えば作曲塾みたいなのを作ってワーンっていうのを出して、それが結構売れ
る。ワーンって何ですか？
あ、まあ1ね。ワンワンじゃないですよ。どっちでもいいですよ、この際じゃ、
うん、
作曲だワーンっていうやつ、はい売れましたと、
はい、
新しいと、
作曲だわ、
はい、うん、犬出てくるの新しい言うて、うん、で、うん、じゃあそれが反響あったから2作りましょうよ、
うん、
作りたいですなんとかさんって言った人が別の出版社に就職してた場合に、
うんうん、
作曲だにゃんを出したいってなったら、
うん、
それはありなのかと、要はそのなんか前の出版社からしたら、
うんうん
う
ん、
うちの出した本売れたから続編を、
うんうん、
別の出版社で出すってことになるじゃないですか、
うん、
そこら辺やっぱタブーなんですか？
それね、結構その揉めますよね。
もうその一言に尽きる、
うん、あのいや確かにね、
はい、
作家さんって編集者につくパターンは多いんです、
うん、な
んでかっていう と、
はいはい
はい、例えば作曲だワンが売れて、
はい、
うん、作曲だニャンを作るぞってなった時に、
はい、
作曲だワンを作った編集者はそれは全力で作曲団にゃんも成功させようと思うけど、
ああ、はいはい、
そういう人が移籍してて後任の人が作曲団にゃんを担当する場合、
ああ、
やる気出るかって話で
出ないでしょうね、
うん、だって作曲だワンっていうその動物と絡めていこうぜっていう、
ああ、はいはい、元のね、
コンセプトを作ったんが前の人でしょ、うん、で作曲団にゃんで売れてもそれこそなんか二番煎じというか、
そうですね、
発想をいただいてるだけだから、
はいはい、
やる気出ないでしょうし、はいはい、ってなるから 要は作家としては作曲だわの人にお願いしたいんですよ。
はいはいはい、はい、
その人は違う会社行ってるでしょ、うん、でそっち行くもんなんだけど、はい、ほん行った人は行った人でほら作家持っていくことになるから
ですよね、
うん、それってお
めえって話ですよね、
うん、人気切ってんのかって話で、はい、いや大体ついていくんだけど、
ああそう
だから普通は、作家には作家は編集者についていくので、
はい、
作曲っていうのはアルルさんのテーマだからもう変えようがないけど、多分動物ってのを外そうぜってことで、うーん作曲サンバとか、
あ、はいはいはい、
作曲とイラストを混ぜた、
あ、はいはい、
絵で見て分かる作曲シリーズとかを新しいところで立ち上げるってことがあって、作曲団に案が多分なくなる企画として、
いや例えば、うん、最初に作曲団1を出した時にこれ作曲団にも用意してるんですよねって時は、うん、編集者さんにすいませんまだ転職しないでくださいっていうみたいな感じなんですよね。
か、まあ作曲団にが本当にあれけど動いてたら
はい、はい、
ちゃんと引き継ぎしてもらって、
あ、うん、まあそこまで考え
てるんですかね、には出すかな、うん、まあ実際ちゃんと引き継ぐ会社もあるしね、
はいはいはい、
ただまあ心理的な面でやびてるかっていうと、
はい、
だからコミックとかそうらしくて、
うん、
めっちゃ売れる作品ってね、編集者やっぱ変わっていくわけですよ。
大体担当変わるって言いますよね。
担当変わるでしょ。
はいはい。
どれだけ売れても評価されるのは最初の担当なんですって。
聞いたことあります、それ。
うん。だから、
はいはい、
公認者からしたら関係ないっしょ。自分の成果ならんのだから。
ああ、まあそうですね。
やる気出ないんでしょうよ、そらーと。だから最初の担当者がもう20話ぐらいで離れてて全然売れてなくて、で2番目の人がそっからもう最新話までなんか何十冊もやってて、映画化もされてアニメ化もされてってやっても評価されるの一作目だから。
そうなんですか、
うん、
か
わいそうですよね。
かわいそうですね。
だから編集者、特にコミックは自分で立ち上げたやつをヒットさせないと一人前にはならんらしいですよ。
へえ、
うん、コミックの世界では
でいうことは、うん、その出版プロデューサーの西浦さんは確かそのゼロからね、うん、スタートさせる発射台みたいなことをおっしゃってたじゃないですか、
うんうんうん、
っていう部分では編集者さんと、
うんうん、
まあ意識的にはなんか近いんでしょうね、うんうんうん、
近いですね。
だからこう仲良くなるというか、うん、仲良くなるとちょっと語弊ありますかね、なんかこうコミュニケーション取りやすいというか、
取りやすいんだとは思います。近い、
へ
違うけど近い。
はいはいはい、
うん。
なるほど。
感じはありますね。だからまあ、もちろんその、他の出版社で出したらダメなのかみたいなことで言うと、法律的に多分問題ないし、
はいはい、
専属契約とか交わしなければ。
あ、だけど、
人気切ってんのとか、そういうことする。
人気切るっていうんですね。
うん、なんか僕はね、人気を通すみたいな。
はいはいはい、
だから、これはないわっていうのが、一作目が売れて、作曲団ワンが売れて、作曲団にはもう同じ出版社出すぜって盛り上がってんのに、違う出版社から、ちょっとうちでやりませんみたいな。うち、印税条件いいっすよみたいな。で、書刷り2万からいきますよとか言われて、そっちで出すってのはもう一番それはもうないっていう。よくに目がくらんだけってのはないので、そういうのやめましょう。
なるほど。
思いますね。って感じでしょうか。
かしこまりました。
はい、というわけで、来週は新しいゲストの方に来ていただけると思います。
あ、ちなみに、
はい、
その中どういう情報とか、それはもう来週来てからのお楽しみですかね。
そうですね。でもまあ言っちゃってもいいのかな、もし違ったらここじゃカットしてくださいね。
あ、はい、
はい、じゃあ言っちゃっていいのかなと思うんですけど、もうすぐ公開される映画の原作を担当した編集者さんです。
あらあらあら、うん、なるほど。
それその映画公開記念と称して、
はい、
来週からちょっと4つに渡っていこうかなと思います。
まあ言っても2ヶ月後ぐらいになるかもしれないし、
はい、はい、違う、放送時は来週で、
まあ、そうですか、うん、ああ、はいはい、
俺らは来2ヶ月ぐらいだけど
っていうことですね、
はい、はい、
かしこまりました。
はい、
はい、と番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。
はい、Facebook ページ出版タイムズの Facebook ページでコメントメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。
ありがとうございました。